ニックスで読み解く英単語の仕組み。皆さんこんにちは。フォニックス英会話講師の坂下悦子です。
インタビュアーの亀由紀子です。坂下さん、177回目、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この番組はフォニックスを使って発音力、リスニング力、英語力アップに役立つ情報をお送りしています。今日はどんなお話ししていきましょうか。
はい、今日はですね、
はい、
やっぱり英語ってなると、自信が持てませんっていうのが結構多いと思うんですよ。
はい。
はい。で、私としては、なんか、一応なんか王道ルートみたいなのがあって、これをやると一番自信持って話せると思いますっていうのがあるんですよ。で、まあもちろん話せるようになるための必要なステップっていうのは全部コースの中で組んでるので、まずはそれをやっていただくっていう感じなんですけど、
はい。
で、それで、まあ話せるようにはなってるわけですよ。なんか言われたら聞き取って、で、こういうことを言いたいなって思ったら、全部スラスラとはいかないけど、英語で相手に通じるためには、こういうふうに文を作って、こうやって言えば伝わるっていうところはしっかりお伝えするので、やりとりはできるようになるんですけれども、やっぱり、こうなんかすごいペラペラみたいな、人と比べちゃったりすると、私まだ、なんか自信ありませんみたいな感じになりがちじゃないですか。
はい。
前よりは絶対できるようになってるけど、なんか、まだダメかもっていうね、この日本人の特有の性質が。はい。ありますよね。で、私も日本人特有の性質が特に強いタイプなので、
うわー、そう。そう
なんですよ。はい。基本的には、こんなんじゃ話せるなんて言えないわよ、みたいな。っていうことをね、考え出したらキリがないじゃないですか。
はい。
はい。でも、そんなことを思ってても、しょうがないわけですよ。まあね、そう、それを糧にして、100% の英語を喋れるようになるために、とにかく努力するとかでもいいんですけど、でもそれも結構大変なので、
はい。
そんな、ね、100% を常に目指していくよりも、だいたいこういう関門をクリアしていくと、だんだん自信ついてきますよっていう。っていうのがあってですね。私がやってきたやり方でもあるんですけれども、
はい。
まず、英会話をやりたいときに、やっぱそもそも聞き取れないと、もうどうにもならない。スピーキング力をいかに上げても聞き取れなければ、意味がないですよね。
はい。
なので、まずは聞き取れる状態にしたいです。どうやってやるんですか？フォニックスでしっかり自分で英語の音を発音できるようにすると聞き取れるから、そのトレーニングをします。で、その後に、まあそのね、話せるための文法の基本とかもやるんですけれども、それが一通り終わって、で、次の自信が欲しいわけです。ある程度できるんだけど、でもってなった時に、自信がどういうことがあると、割と日本人が自信を持ちやすいか。
段階踏んでるけど、まあ、なんとなくできてるような気がするって思ってるところに、小テストをね、日本人を重ねて自信をつけていくから、やっぱ数字が欲しくなるのかな。
そうなんですよ。なんか、英会話の英語がどれくらい聞き取れましたかとか、英会話でどれくらい話しましたかっていうのは、なんか、数値化できない、なんか主観の話みたいな。なんとなくできたかもとか、なんかできてるって言われたみたいな。
それ
が評価する人によって変わるし、みたいな。
今日はできたけど明日はわからないみたいな。
そうですよね。あとはなんか話す相手によって、この人とはめっちゃ喋れたけど、なんかこの人となったら全く喋れなかったんだけどとかもあるわけですよ、英語って。
あります。日本人でもあります。
そうですよね。だからなんか、それで測ろうとすると、なんか、なかなか自信って持てないわけですよ。なので、さっき神谷さんが言っていただいた、日本人がこう割と安心しやすい自信のつけ方としては、私がやってたのなんですけど、私は TOEIC をやってたんですね。で、日本で TOEIC 何点ですって言われると、何点だと、なんかこのくらいすごいとか、何点だと、もっとすごいみたいな、あるじゃないですか。
あります、あります。
で、なんか、その、 話せないところから行くと、最初って、その800点とかなんか、とても無理だわと思ってたんですけど、私も。800点やった人なんかどんだけ天才なんだろうって思ってたんですけど、
はい、
でもやっていくうちに、だんだん、やっぱ勉強すれば上がってくるもんなんですよ。うん、
近づいていくんですね。
いまいち、こう、評価しにくい英会話っていうところで、
はい。
自信を持とうとするよりも、
うん。
何点取れましたっていう事実さえ作ってしまえば、うんうん、それって、私としても、私トイック700点なのっていう自己評価と、他の人から、あなたの英語力どのくらいですか ?700 点です。あ、そうなんですねっていうのは一緒になるわけですね。うん、
確かに。
うん。なので、自分としても、なんか、自分のことだから、本当はこのくらい喋れるのに、全然喋れないですって言っちゃったりとかするじゃないですか。
言いますね。確かに。うん、謙遜する民族なのでね。
そうですよね。はい、でも、TOEIC 何点ですっていうのは、700点取ったくせに、こういう TOEIC 500点なんですとかは言わない
じゃないですか。言わない。むしろ700ですって言いたい。
そうですよね。
はい。
はい、なので、その TOEIC のスコアさえ取っちゃえば、うん、あ、私って700点っていうのは自分で認められるわけですよ。
確かに。
なので、そこをね、やってもらうと、自信がないっていうのが、あ、700点ぐらいは取れる実力はあるのね。
うん、
だって取れたから。
うん、
っていうので、なんか自分にそう思わせることができる。なので、その自信をつけるためにも、それをね、おすすめしているんですよ。
自信をね、本当につけるのって難しいですからね。
うん、で、まあ、TOEIC って半分リスニングなので。
はい。
で、英会話でも、やっぱいかにリスニングができるかっていうのは重要なので、TOEIC で700点ぐらい取れるリスニング力があれば、英会話でもそんな全然聞き取れないってことはないわけですね。
ああ、確かに。
うん。だから、私それくらい取れてるんだから、会話になった時も、聞き取れないはずがないっていうふうに思えるようになってくる。なので、このね、TOEIC でちょっとその点数で自信をつけると、その先の英会話も、この、あ、私できるかもっていう気持ちで臨める。
ハードルが下がりそうですよね、自分の中の英語への。
うんうんうん。
勉強してるからってできないかもしれないよりも、あ、聞けるからいけるんじゃねっていうような、一歩が出そうな。
そうですね。で、やっぱりそのTOEIC でスコア取ろうと思ったら、その分のちゃんと単語を勉強したりとか、ちゃんと集中して聞こうってする姿勢を作ったりとか、やるべきこともあるので、その力っていうのは、英会話にも絶対役に立つ力ではあるので、なので、いきなりね、その英会話で力をつけて実力を発揮しようってするよりも、一旦このTOEIC 挟んで、地道に勉強して単語数を上げて、どんどん問題が解けるようにする。で、しっかりスコアも出せる。ってなったら、あ、私このぐらいできるようになったんだ。っていうね、道のりを一回挟むと、すごく、自信をつけながらできるので、ぜひね、そのやり方をおすすめしているんですけれども、
はい。
なんか、最近、やっぱちょっとTOEICが難しめになったりしたりしたこともあって、うん、ちょっとね、なんかTOEICをあんまり、敬遠する方がね、ちょっと増えてきたかなと思って。でも、絶対ではないので、まあ、興味がある人は、どんどん受けてくださいって言ってるんですけれども、最近そういえばあんまりこのTOEIC受けましょうねっていうのを積極的にお伝えしてなかったんですけれども、そう。でもなんかね、こういう経緯もあるので、すごくおすすめですよっていうのと、あと、フォニックスをしっかりやっていただくと、今この自信を持てるラインみたいな形で TOEIC 700点っていうお話をしたんですけれども、これって普通に頑張ればいける。
700って本当にみんなが目指すような。
うん、ここが800ってなると、
うん、
700の戦いと800の戦いって違って結構。
うんうんうん
うん、800って以上を目指す人は、いかに落とさないかの戦いをしてるんですね。
ああ、確かに。
でも、700ぐらいまでだったら、いかに点を取るかの戦いなんですよ。
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、はあ。大きな差がありますね。
そうなんです。だから、800狙うってなると、まだちょっと変わってくるんですけど、700とかだったら、どうやって取るかっていうと、まず、フォニックスで発音を徹底的にやって、リスニング力をガンガンに上げて、
うん。
リスニングで400点台を切らないようにする。
ああ。
そしたら、
400。
リーディングは300点台でいいんですよ。
ああ、大きい。大きい。
そう。だから、もうとにかくここ、もうフォニックスを勉強して、そのルートに乗せて700取ってっていうのに行くと、着実に自信と実力がついてくる。
うわあ。フォニックス、やらなきゃってなりますね、これ。いや、リーディングがね、難しくなったっていう、というかもう、解く問題数が多すぎて、ははってなっちゃうんですけども。
そうなんですよ。もうあれは、なんか、文法のこういう知識がないと解けないとかだから、もういかに事前の勉強してるかだし、もう最後の方、長文放棄したくなるじゃないですか。
ほんとそうなんです。
はい。なので、そこで、なんか、よっぽどの根気と集中力とかが必要になってきちゃうんですよ。後ろになればなるほど。なので、もう前半のリスニングで、もう、いかに取るか。
もうリスニングだったらね、もう耳を鍛えれば、単語力鍛えれば。
そうなんです。
700が近く見えてしまった。すごい。
私としてはもうね、うちのスクールで、フォニックスで、しっかりやっていただいた方であれば、もうここは、まあ、とにかく勉強全然しませんだと難しいんですけど、まあ、ある程度今までしてましたとか、いや、これからちゃんと頑張って単語とかもやりますっていう方だったら、700はもう頑張ればいけるので、もうとっととやっちゃいましょうみたいな感じで、私は思ってるので、もうそれでついてきてくださいっていう感じで、で、今までも生徒さんとかで、もう全然トイックやったことないけど、まあ、私が勧めたので、ちょっと試しにやってみましたっていう方でも、トイックの点数が150点とか160点アップしましたみたいなのもあるし、ある程度やってきた人であれば、もう800いきましたっていう人とかも出てるので、はい。ちょっとね、この3月の時期でなんか新しいことをしたりとか、なんか昇進にね、トイックが必要っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、もしね、リスニングで400点いってないっていうことであれば、トイックやっていただくと結構ね、変わってくると思いますし。
フォニックスぜひぜひやっていただければと。
はい。
ああ、700が近い。皆さん頑張りましょ
700、もう700行きましょうですよ。
う。行 きましょう、行きましょう。ありがとうございます。まずはリスニングを、この番組ね、じゃあいっぱい皆さん聞きましょう。やりましょう。素晴らしい。
はい。それでね、やっぱちゃんとスコアがあると自信もついてくるから、そういうね、お仕事とかに活かすこともできるし、で、英会話力にも必ずこれはね、つながっていくものなので、全然ね、トイックのスコアは英会話とは全然関係ないでしょ、役に立たないでしょっていうね、ことを聞いたりもすると思うんですけど、聞く力があるに越したことはないですからね。
確かに。間違いない。
皆さんの自信になると思いますので、ぜひ興味がある方はトイックもね、チャレンジしてみてください。
それでは今回も一単語お願いしたいと思います。
はい。でですね、今ね、うちのスクールでもね、トイックにチャレンジしている生徒さんがいましてですね、この間出てきた単語なんです。で、これがね、トイックはめちゃくちゃ大好きな単語。
おう。
でも日常生活でそんなに使うかといえばそうでもない から、もうトイックやってる人はもう覚えてるけど、やってないと、何ですかそれ、初めて聞きましたって、生徒さんになってたので、ちょっと今日はその単語を紹介しようと思うんですけれども、今日やる単語は、パイル。
パイル。
パイル。
わからない。
わからない これはですね、積み重ねるっていう単語なんですよ。で、トイックは、なんか写真の問題とかもあるんですけど、なんか書類が積み重なってるとかそういうの好きなんですよ。
ああ、確かに。もう、なんだこれって思った記憶があります。
はい。なので、このね、積み重ねるっていう単語なんですが、綴りが PILE。
PILE、パロアップ、そうですね。
で、もうこれは簡単ですね。
I'll、パイル。
そうです、そうです。なんか、あんまり使わないし、意味もちょっとよくわからないけど、この単語がパッて出てきても、初めて だったとしても、ちゃんとフォニックスのルールを使っていけば、母音、子音、イになってるから、イ消えて、アイを生読みですね。で、他を音読みですね。で、するだけですね。
そうですね。
はい。なので、ピの音読み、アイの名前読み、アイ、エルの音読み、ウ、で、パイル。
パイル。
お、素晴らしい。もう、最近、神谷さん発音は安定してますね。
やったー。でも声に出すのは大事だなって思いますね。
おうおうおうおう。なんか無駄な母音とか、なんかほぼ入らなくなってますよね。
おー、
おう。
成長が牛
素晴
歩
ら
レベ
しい。
ルですが。
うん、いやいやいや。この単語も今日ね、知れば、あ、そうやって読んでそういう意味なんだなって、あ、トイックでよく出るんだなっていうので 知っていただくとね、今後トイックをやるときに、この単語知ってるといろいろ役立ちますから。
点数がまた1点上がりました。
はい。単語力も大事ですからね。
頑張りましょう。それではインフォメーションお願いします。
はい。いつもお聞きいただきありがとうございます。ここで本気で英語の音を変えたい方に大切なお知らせです。音声や動画で独学でフォニックスを学んでいる方は多いと思います。でも、知識は増えても自分の発音が本当に合っているか不安。音読みの先はどう学べばいいのかわからないと一人で悩んでいる方も多いかと思います。そんな方は、まず60分間のトライアルレッスンであなたの今の声を私に聞かせてください。あなたの音の癖を瞬時に見抜いて、その場で矯正のポイントをお伝えします。なんとなくのフォニックスから一生ものの英語耳を手に入れるための全体像と最短ステップをお伝えいたします。お申し込みは概要欄の一番上にあるリンクから30秒で完了します。まだ少し心の準備ができてないという方は、同じく概要欄にある LINE の無料発音診断から試してみてください。まずはあなたの現在地を知るところから始めましょう。それではレッスンでお会いできるのを楽しみにしています。
本当に自分の癖って自分じゃ気づけないですよね。全体像をしっかり把握して最短ステップで取り組むと、一番早く確実に変わります。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。お願いします。それでは今回はここまでということで、ここまでのお相手は、
フォニックス英会話講師の坂下悦子と、
生徒インタビュアーの神谷由紀子でした。それではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。